はい、こんにちは、大竹誠です。今日は3月15日金曜日。今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー鈴木純子です。
そして金曜日はは
い、青木治です。よろしくお願いします。
青木さん、今日大活躍。
え、
だってこれ出た後、あれ出て、
あれ出て、
あれ出た後、あれ出るんでしょ。
はい、
そうそうそう、この後、うん、オイディオクリエイティブにもこの後、はい、はい、あのお邪魔させていただきます。うん、はい、お耳をお越しで
失
礼
します。その後は、
その後夜はね、ちょっとあのネットのテレビ、あの津田大介君がやってるポリタスっていうのにも出なくちゃいけなくて、うん、
すごいな。
はいはいはい、いや、いろいろね、はい、まあ働かないとお金がもらえないので、一生懸命働くしかないんですよ。
そうですか。
はい、悲しい話で。
まあでも本も売れてるっていう噂も聞いてます
ね。宣伝していただいて本当ありがとうございます。
時代の反逆者たち、
はいはい、時代の反逆者たち、
はい、川出翔吾から出てますので、
はい、そうですね、
よろしくお願いします、
はいはい、さあ、今日は昨日も天気良かったけど、今日も天気がいいね、
はい、今日17度ぐらいまで、前橋は20度の予想になって
ます。来週桜、
う
ん、
そうですよ、1週間後ですよ、はい、3月27日開会、
はい、開会、東京は3月20日頃ということですね。
来週
っていうことはもう4月の入学式の時期にはもう散っちゃってるってことですよね。
そうだわ、
ね、ああ、まあ、
だから早くなったんですよ。
そうか、そうか、早いってことだ、
うん、花見行きたいですけどね。
うん、花見ね、
行かないですか。
花見なんかいつ行ったっけな、コロナもあったからな。この番組はなんかこう光浦がいた頃、光浦今外国行っちゃってるんだけど、はい、そこの公園で、
あ、こっから見て花咲いてるなっつって、旧芝力温泉、はい、あ、お出かけになりましたか。
それで行こうかっつって、そうだ、その時誰だっけな、あいつらだったっけな、あい、なんか若手のお笑いと光浦と俺と、はい、桜、そこで、そこの公園で、
はい、旧芝力温泉、まあ、
見たぐらいだ。それ何年前だ、もう、
何年前、
もう三浦いた頃だからもう5年は経ってるんだよな。
1年に 4、5年は1回ぐらい、うん、僕は、うん、毎年1回ぐらいは花見行きますよ、うん、なんかちょっとお弁当かなんか持って、うん、家の近くの公園かなんかに行って、うん、まあ、ビールでもちょっと飲みながら、うん、っていうのを毎年やってるんですけど、うん、今年ちょっと俺出張でできないかなと思って、うん、でも1年に1回ぐらいやらないと、うん、一年中言われるじゃないですか。
しょっちゅうだけど温泉とか奥さんと行ってんじゃん。
まあ行ってますけど、でもやっぱ花見一回ぐらい行っとかないと、うん、今年は花見しなかったねって
。
あ、なるほど。愛され自慢。愛され自慢。私はさ、花見でも行ってきてくれって言って、うん、そっと封筒とかが、と自分忙しいから友達と花見でも行って言ってくれって言って封筒とか置かれてたら一番嬉しいです。
封筒の中に何が入ってるの？
え？
何が入ってるの？
何でしょうね。
まあでも昨日も話したけど、北海道は一番最後、うん、5月の27日だから。
まあ、じゃあ北海道に最悪行けばいいってことですか。
いうかさ、花見前線があるじゃん、はい、うん、まあ、だから注意してなくてもちょっとずれれば、うん、まあ、時期をこう見ようと思えばね、
まあまあそれはそうですけど、
ね、逃すことはないなと。
でも北海道までまたその花見のために行くっていうのも大変じゃないですか。
まあね、そりゃそうです、
うん、そうそうそう、
行かないけどね。行かないけど前線はあるよっていう話。
ごめんね、そういうことをちょこちょこしてる暇人だから。そういうこと、
いや、室井は何かあるとどっかちゃんと行ってるもんな、うん
うん、好きだよね、そういうイベントごと好きだよね、うん、てか一般的に、うん、これも最近の不適切な発言になっちゃうかもしれないですけど、うん、一般的に女性はそういう、こうイベント、うん、細かいイベント好きですよね、
まあ、出かけるのは基本的にね、好きな方、う
ん、行くまでがめんどくさいんだけど行くと楽しいよね、うん
うん、それをちゃんとやっとかないとまずいわけです
よ。いいね、みんなね、年取るとね、もうだんだん友達いなくなってね。みんなね、
それ、うん、悲しい理由じゃん、お骨になっちゃうとか。
いやいや、もうお骨でもう土の下、はい、土の下、地中深く一緒にはいけないね、もうね、うん、あ、みんなどうしてんだろうな。年取るとそういうこと多くて、
多いですね。あ、まあでも今日も本当暖かいし、今週なんかしばらくもう一回ぐらい寒くなるんでしょ。
うん、そうそうそう。うん、
もう一回寒くなるみたいですけど、
はい、したらもうこっちの問題、こっちの
問題。何がこっちの問題？
こっちの問題か分かんないけども、はい。でも昨日かな、俺あれさ、めったにこんなことにならないんだけど、ちょっとうたた寝してて、うん、ふわって起きることない？ なんかこう
ありますね。
ある
ありますね。
そう、はい、あるなんかうーなんつって
ありますよ。
あるあります。はい。昨日ちょっとまあそんな遅くじゃない、なんか8時ぐらいにちょっとうたた寝しちゃってさ、でうわって起きたんだけど、うん、でいつものベッドでちょっとしっかり寝てなくて、背もたれがをつけなんかクッションで、うん、斜めってて、うん、でうわってなってさ、うん、したら右側にね本とかタバコとか置いてある、うん、ちっちゃいの付けるんだよ、うん、そこにさ右の腕さもう
本当だ、
思いっきり痛そう、
切れちゃってる
んですよ。だけどすごい、誰か女の人の歯型みたい、
やかましいな、おめえは
ほら
ちょっと生々しいですね、
そういうこと言うな。どこが歯型だって、もう、ま、だね、
ぶつけたって切ったような、 ね
違うだろう、これ歯型じゃないだろう。うわ、そういう
こと
ね。
そんなところ噛まれたんですか。
いや、噛まれてない
まだそ
っちそうそう、噛むの女とはあんまり付き合って、いや、そういうことじゃなくて、おうわーっと起きたらさ、思いっきりぶつけてさ、痛えの痛くねえのって、こううちの佐伯さんがね、昔ね、普通の話でね、おたけ寝ててさ、バンってなることあるだろうって言うからさ、そんなバンってすごい音聞こえるだろうってあいつが言うからさ、そんなことあるわけねえよって、みんな聞こえるって誰も聞こえねえよっていう話になった。バンって音はしないけどさ、まあ、その音じゃないけど、
わ、自分がバンってなる。
自分がバンってなる。自分がバンとはない。
なんか、うん、でも例えば嫌な夢とか見て、はい、ってなることとかっていうわけじゃないんですね、
はいはい、いや夢、まあね、なんか見てたんだけど、という夢はちょっと忘れちゃってるんだけど、まあ、そうじゃないんだよね、まあ、そう、なんかみんなどうなってるのかなと思ってバッてなって。
でもそれあれでしょう、うん、結構血が出たんですか。
そうだ、じゃあ血は、ね、垂れることは出ないけど、いや、未だに痛くてさ、ほいで、まあ、ね、じゃあまあこういう話があって、昨日かとても話して、近くとなんか歩いててもよく突っかかるよみたいな話したらさ、うん、なんかそういうのって全部認知症の表れだとまあね、そういう話も。
そんなことはないでしょ、大丈夫だと思いますよ。
いやいや、なんかどこで言ってたよ、なんかそういうのから、だから、いや、もう認知症って今あれなんだよ、だってものすごい、発症するもう20年ぐらい前から分かってるみたいな話があるらしいよ。
大丈夫、大時さん、こうやって、うん、
手を
組んで、はい、手を
組んで、あ、ダメだ、
え、なんだ、
もうすぐ狐とか作れ、手でこうやってってお医者さんに言われて、すぐ狐とか作れない、今曲げてたもん、手
手を組んで室井さんが作ったような同じような形を作れないとダメなんですか。この間
テレビでやってた。
テレビでだろ、うん、テレビの言うことなんか信用するしないよ、ね、テレビなんだ。それでまあね、まあ狐はともかく、それでその後、うん、まあ起きて、うん、で、おかっての辺でうろちょろしてて、うん、俺んちのおかってのテーブルって、まあこれ、まあ、このテーブルみたいに、まあ座りはしないけど、ちょっと向こう側が流しで、手前にちょっと板張ってあって、うん、流しの向こう側でちょっと伸ばせば手前側から水ぐらい汲めるぐらいな、でその下もちょっと空いてるのよ、うん、でそこで薬飲もうと思ってさ、うん、で薬をテーブルの下に一粒落としたのよ、うん、でテーブルの下に一粒落とした
の、うん、頭ぶつけたんじゃないの。
それでまあここにね、テーブルがあります、テーブルがあります、下に落ちました、うん、このテーブルに頭ぶつけないようにしましょう、あ はい、取りました、ゴンだ
取ったんだけど、
後頭部を、後頭部
頭上げるときに
もうね、もうそれは大して痛くないけどね、本当泣きそうになるよ。そのなんか自分で確認したんだから、ここにテーブルがあります、はい、頭ぶつけるの気をしましょう、薬を取りました、ゴンだって、もうね、肘は近く、室井はぶつけない、そういうのは。なんか
よくやる、
よくやるじゃねえよ。
だから、うん、っていうことは、うん、まだ私54だから、
はい、
うん、違うね、性格とかもあるよね、うん、ボケボケして
る、うん、ぶつけるって言えば、うん、僕昨日ぶつけましたよ。
やりましたか、ね、そういう話好きよ俺がそういう話大好きや、
うちはですね、うん、マンションなんです、集合住宅なんですけど、はいはいはい、 今ちょうどあのなんていうんですか、あの大規模修繕の時期で、はいはい、今その外のベランダとか全部修繕してるわけですよ。
はいはいはい、あの足毛、足毛、なんていうんだろう、足場、
足場組んであって、足場組んであって、ね、はい、で、うん、そのベランダにあの出してあるそのこう植木みたいなのを、うん、その、うん、そのやってる間は部屋の中に入れとかなくちゃいけないん
です。避けとかなくちゃね。
でしょうがないからリビングのところに入れて、うん、でリビングに、うん、そのソファーじゃなくてなんかベンチみたいな椅子が置いてあったんだけど、うん、その椅子があると植木はあまり置けないので、うん、はい、その椅子を、うん、あの廊下に置いて、はいはい、でその椅子のあったところに植木を置いてってやったんですよ、はいはいはいはい、で廊下に置くとこれもしかしたらぶつけるかもしれないよねって言ってて、うん、でもまあまあ、あの、まあ、見えるから、うん、
見えるからね、
うん、そんなにぶつけることないよねっていう話をして、うん、じゃあまあお互い気をつけようよねって、うん、その連れ合いと一緒に行って、うんうんうんうん、で置いといたんですよ、うん、で今も置いてあるんですよ、
はいはい、
で昨日の夜、うんうん、そのおしっこしたくて、はい、目が覚めておって、うん、でまあ考えてみたら真っ暗なんですよ、廊下がね、うんうん、普通に歩いてったらガーンってその
どこぶつけたどこ
だから、まあすねですよ、
すね、あ、一番弁慶の泣きどころ、
もう悶絶ですよ、悶絶
一番痛いところ、いいな、
もういいじゃん、我慢しなよ、そのくらい
悶絶悶絶、
我慢しなよって、室井お前もうおしっこするとき大変だったってさっき言ってたじゃないかよ。
いや私もうすごいやらかしちゃってさ、水曜日の日、うん、ある会合があって、うん、結構大人数集まってさ、うん、そうすっごい飲んだのよ、ワインとかね、うん、でそれ終わって、
うんうん、
知り合いとかがさ、うん、もう一軒行こうぜとかって言ってて、もっとごくごく飲んで楽しくなっちゃって、それで、うん、あの、うん、家3軒ぐらい行って、うん、家帰って、うん、とうとうトイレ間に合わなくパンツ履いたのなっちゃう。でもそれはいい、それはいいの、それはいいんだけど、
ちょっと待って、あのね、今の大竹さんと僕のエピソードに比べて、うん、ちょっとねレベルが違うくらい恥ずかしいよ、
そうだよ、だから私昨日木曜日って朝から布団から恥ずかしくて出られない、うん、っていうかそれはおしっこ、うん、別にパンツのまましちゃったのは、
でも本当にね、その話聞いたら俺たちの話は何でもないよ、
いや
何でもない、もう俺もう痛くないもんだって、
おしっこのことじゃないのよ、う
ん、なんだよ、
私がやらかしたのは、おぼろげに覚えてんだけど、3軒目のスナックに行って、うん、超カラオケガンガン歌って楽しくなってきたのか、超踊りまくってたような気がするんで、歌いながら、
うん、あ、それも十分恥ずかしいけど、
なんかみんなにセクシーダンサーとか言われたような気がするのよ、ほんでそれをちょっとなんていうの、こう断片的にさ、うん、思い出してさ、うん、
はい、
昨日はさ、うん、一歩から全然恥ずかしくて、うん、もうなんか肩にの自分の肩に小さい自分が乗ってんだけど、うん、みんな恥ずかしい恥ずかしいって言うから、うんうん、昨日は一歩も家から出られないで寝込んだよ、う
んうん、寝込んだよ、
まあ、でもそのカラオケで踊りまくったのがどんな様子だったのかちょっと見てみないと恥ずかしいかどうか分かんないけど、うんうんうん、でも家に帰ってトイレ間に合わなくておしっこ漏らしちゃったのは恥ずかしいよ、それはね、
うん、それはね、うんうん、なんかで、ね、すごい、ちょっと酒冷めたよね、だって、まあ、あのびしょびしょ周りびしょびしょになっちゃうから拭いたりしなきゃいけないじゃん、風呂にも入る、違うシャワー浴びなきゃいけなかったし、
あたりも片付けない、もう想像したくないよね、そういうことをね、
いや今俺大竹さんと同じようなことがもう一個あるよって言おうと思ったけど、室井の話聞いたらもうやめた、その話、
いやでもさスリッパがスリッパ新しいの、そういえば買ってこなきゃいけない、
新しいスリッパ新
しいまでスリッパまで
用意しないだからはい、はいはいはい、こういう3人の話をね、骨折してる鈴木さんの前でね、肩大丈夫ですか、
はい、はい、なんとかずれてはいないみたいなんで、うん、あと2週間ぐらいこの姿 で、 はい、
あ、でもさ頑張ります、ね、俺たちの中でその片手がこうちょっとご不自由になると一番大変じゃないか、何するのにも、ね、リンゴの皮も剥けないよな、
まあ、もちろん家事はできないし、うんうん、着替えと、うん、お風呂が一番大変ですね、うんうん、
お風呂もきついよね、
髪の毛も今縛ってますけど、うん、縛れないので、うんうん、家族に縛ってもらう、
くれぐれもトイレは急いで行ってね、うんうん、
そこは大丈夫だと思うね、
そう、あ、でもトイレに行くたびに室井さんに膀胱を代わりに引き受けてあげたいって言われたのを思い出します、
だから超能力で送っていいよって尿を私の腹に、
それでちょっと多くなって漏れちゃったのかな
そうか、鈴木さんが
ごめんなさい
謝ることじゃないから、そこ謝る必要も何にもないと思うんだけどね しょうもねえ、しょうもねえな、もう頭から。はいはい、ちょっと早いですけど、鈴木さん。
はい、まず、昨日の参議院の政治倫理審査会について、うん、各紙報じていますが、はい、朝日新聞の社説からです、はい、裏金の解明、政倫審の限界は明らかとあります、うんうん、衆議院での開催から2週間、ようやく昨日参議院でも政治倫理審査会が開かれましたが、うん、知らぬ存ぜぬの繰り返しで納得できる説明はありませんでした、うん、偽証罪に問われることのない政倫審の限界は明らかとあります、安倍派の5人衆の一人世耕前党参議院幹事長は派閥の会計には一切関与していないと強調、グループの会長だったにもかかわらず私には何の相談もなく勝手に決まっていたと述べました。派閥の参議院側の束ね役が全く知らなかったとはにわかには信じがたいとあります、自分でが出た会合で、官流の復活もが決まったことも断じてないと言い切って誰が決めたのか私自身知りたいと述べました。あまりに人ごとな言いぶりに呆れるとあります。さまざまな疑問は一向に解消されていません、説明責任を尽くさせ真相に迫る国会の役割は重いと社説は結んでおります。
はい、うん、
毎日新聞にも出ています、はい、世耕氏知らない連発と、うんうん、参議院の政治倫理審査会官流の実態解明が進まず、結局キックバック官流が継続された経緯や参院選の年に参院側のみ全額を官流するという仕組みに関して、世耕氏は知らないわからないとの答弁を連発、その政倫審の後に、記者会見で、立憲民主党の蓮舫氏は自分に都合のいいことは雄弁に語るが肝心なことは記憶がなくなる、政治家の答弁の見本のような内容だったと語りました、
はい、
まあ、追加開催をめぐってこの後も、与野党の攻防が続く見込みです、こんな状況を見てなんでしょうね、今朝の朝日新聞の声の欄に小学校6年生の愛知県の伊達彩乃さんの意見が出ております、うん、タイトルはこれでは政治に興味持てません、私は小学校6年生です、社会科で政治の仕組みについて勉強し国民は主に選挙に行くことを通じて政治に参加するのだと学びました、でも日本では選挙に行かない人も多いです、なぜでしょうか、まず今の政治家に問題があると思います、裏金のことで国会は争いになり本当の仕事の話は後回しです、また選挙でも候補者の政策やどんな人かをよく考えずこの党だから地元の偉い人だからなどの理由で票を入れる人が多くいるのです、これでは私が投票できるようになっても行く気になれません、裏で悪いことをできないように正しい政治を行ってほしいですと、
とうとうあの声を選んで小学生に諭されてしまいました大の大人たちがこの小学生のご意見にぐーの音も出ないでしょうね、青木さんはどんなふうに考えてますか、
ね、うん、この小学生の綾乃さん、伊達綾乃さんがおっしゃっている通りだと思うし、うん、はい、まあ、この裏金の問題、まあ、ちょっと後ほどちゃんと話すとしてですね、うん、政倫審の話もなんですけれど、うん、まあ、確かにこう今の小学生にしてみればね、こう社会保障の持続可能性すら怪しい、あるいはね、こう地球環境がもうこのまま持つのかどうかすら不透明って、私たちのこうね将来どうなるのっていう思いで言えば、そのこんなまあ裏金の問題やってる場合じゃないでしょうと、で、まあでも問題は問題なのでやらなきゃいけないんだけど、でもまあきちんとね全て明らかにして前に進もうっていう考えが今のところ一個も見えてこないっていうのは、まあ、本当小学生の女の子、うん、この子が言ってるようにこれじゃあ行く気になれませんよねって思われちゃうっていうのもね、なんか仕方ないのかなって感じますよね。
室井は意見ありますか。
いや本当にその通りだと思います、うんうんうん、なんか一回さ、もうだってやっちゃいけないことをルール違反したんだから、一回さバッチ置いて、それでどうしてもまたそのだって、うん、政治家やりたいんだったらそれきちんと説明して、ほんでまた出てくりゃいいじゃんね、うん、
昨日のね政倫審で、はい、世耕さんがこう出たところ、うん、まあ、その他の、西田さんとか、まあ、橋本聖子さんとか、 のやつも見たんですけれど、あのちょっと気になったのがね、はい、瀬子さんだけじゃなくて結構何人かがおっしゃったんですけれど、うん、検察の捜査を真摯に受けて、はい、検察は私については嫌疑なし、はい、起訴しないという判断に至ったと思ってから、つまり私は真っ白なんです、はいはい、みたいなことを言ってるんだけど、はい、
言ってましたね、
いや、うん、いや違いますよと、うん、そのあなた別に真っ白じゃなくて、うん、まあ、要するにこの番組で僕何度も言ってきた通り、うん、これまでの検察の捜査基準とか起訴基準とかっていうものを考えれば、うん、まあ、ちょっと言葉は悪いけれども、あなた万引きしましたよねと、うん、ただし捕まえて起訴して刑事裁判にするほどのことじゃないけれども、うん、やったことは問題だよね、違法性はあるよねと、うんうんうん、だけどさすがに起訴まではしない、ましてや選挙で選ばれた、ね、人たちを次々起訴するっていうのはあまり健全なことじゃないので、うん、ということであって、あんた真っ白じゃなくて違法行為を組織的にやってたっていうことは、うん、その事実なわけですよね、うん、なのにこれ僕本当に気になるのは、捜査やってる最中は捜査に支障をきたすから説明できない、
うん、そうですね、
で捜査が終わったら、うん、捜査の結果私は真っ白ですっていうね、はいはい、ある意味なんかこう検察捜査みたいなのをその場その場でね、こ う, うまくなんかこう使い分けて詭弁の材料にしてるみたいなのっていうのは、いや非常に醜悪だなと思います
よね。今回のことっていつの間にか金額設定とかここまではセーフみたいなのとか、あれも意味が分かんないしさ、
意味が分かんないよね。まあ、だからあのでね、昨日たまたま僕は政治記者じゃないんですけど、あの昨日たまたま夜あの各社の政治記者と、はい、食事する機会があって、まあまあいろんな話を聞いて、まあその彼らによればね、そのまあ正直言えば事務総長、派閥の事務総長っていうのは知らなかったはずはないんだけれども、だけどやっぱりね、そのね、特に最近の清和会っていうのは、うん、こう、まあ、安倍さんが、うん、あの一強とか、うん、あるいはその五人衆って言ってるけど、事実上牛耳ってるのは森さんみたいなところがあって、はい、うん、まあ、その五人衆っていうのははっきり言えば小物ばっかりだってわけですよ、うん、まあ、瀬子さんについてはね、小物界の大物なんていう言い方もあるみたいだけど、
ちょっといろんなダブルミーニングでね、
そうそうそう、はい、ただ、うん、だからやっぱりね、これね、政治記者たちによれば、やっぱりね、全てを知ってる、でおそらく始めたのも森さんだろうっていうわけですよね。わからないですよ、それは本当のところはわからないんだけど、まあ、彼らはそう見立ててるわけですよ。そうなってくるとやっぱりその、まあ、18日にね、下村博文さんがこう、ね、衆議院の政倫審もう一度やって出てくるようですけれども、やっぱり森さんにもきちんと出てきてほしいというのが一つと、それからやっぱり政倫審じゃなくてきちんと証人喚問でね、こう偽証したら偽証罪問われるような、ある程度こうタガのはまった場所でこの問題きちんとやらないと前に進めないと僕は思いますけれどもね、
まあ、総理はね、まだ調べると、まだちゃんとするっていうふうにおっしゃってますけども、あの俺全部は見てなくて世耕さんのだけ見てたんだけど、あのその不起訴だとものすごい強調してたね、不起訴なんですからと言ってたのと、あとは新聞によれば知らなかったを20回言った、ね、あの前後は覚えてると、ね、それは前後は覚えてる、そうなんだけど、このことに関してだけは覚えてないと、あの誰が決めたかわからないと、安倍さんが最初にあのそもそもこれやめようって言い出した、だやめようって言い出した理由は何だと、これまずいからやめようって言ったんだよね、まずいからやめましょうっていう話をしたんだけど、その後安倍さんがお亡くなりになってもう一回開いた時に、もうまずいっていうのはもう分かってるわけだ、全員がまずいですよこれ、ちょっとこうあの政治資金規正法にちょっと引っかかるかもしれませんよってことは全員分かってたわけだ、で全員分かってたんだけど、でまずいからやめましょうって言ったのがその後の会議でやめなくなったと、いや、まあ、8月の会議でやめなくなりました、5人で話してやめなくなりました、だけど誰が言い出したか分かんないって言ってるわけだよ、現場にいたんだよね現場にいたんだよね、あの私じゃありません、でも誰が言い出したか分かんない、おいおいおいおい、そんなわけないでしょう、誰かが言い出して、でもこの中ではやめようっていう意見ももちろんあったかもしれない、でもこれ安倍さんがおっしゃった通りまずいからやめようって話で、安倍さんがいなくなった後にまずいんだけどやろうって話になったわけだよね、 誰が言い出したんだと。
それに関して言うと、うん、だからその大竹さんおっしゃってるように、うん、あるいは皆さんも思ってる通り、うんうん、それは知らないはずがないでしょうっていうことにもなるし、はい、うん、昨日あの西田昌司さんがね、うん、出てこられて、うん、西田さんは派閥の幹部以外の立場で初めてこう、うん、あの成林審に出席をして、は
い、金額も少ないですね。
そうそう、で彼が言ってたのは、うん、あの彼もまあ大枠では俺は知らなかった、秘書がやったんだっていうパターンだったんだけど、ただ一方であれは正論だなと思ったのは、うん、その幹部の皆さん知らなかったんだったら、うんうんうん、ちゃんと調べてくださいと、うん、なぜこんなことがね、うん、それに私たちは巻き込まれたところもあるんだから、うん、きちんと調べて、うん、なぜこういうことが起きたのかっていうのを調べて、うん、きちんと明らかにして責任を取るのが幹部の責任じゃないですかっていうようなことを西田さんおっしゃられていて、うん、それは全くその通り
だった。面白い、あの歯をまとめてる世耕さんが知らないわけがないみたいな
こと。いや、それはそうですよ。だってこれあのさっき純子さんもおっしゃってくれましたけど、はい、要するにこの、あの一回安倍さんが辞めようって言った、うん、とされているのを、うん、
されているだよね、あくまで、
うん、そう、それをなんか、いや、やるんだってなったのもそうだけど、うん、これその参議院の場合にはその選挙、参院選のある年には改選、あのその選挙の対象になる議員のノルマは免除して全額をキックバックしてたんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でこれ、でこれ昨日それも本当に不自然なんだけど、うん、要するにキックバックされたのを選挙に使ってたらこれまずいわけですよ、選挙にそんな金使ってたらね、うんうんうん、だから選挙に扱ってないって言うんだけど、じゃあなんでその選挙の年だけ全額キックバックするのかもわからないし、
そうですね、
しかもこれ参議院の年に参議院の議員のその改選対象の議員だけ全額キックバックするっていう話を参議院の安倍派の、ね、トップだった世耕さんが知らないわけがないでしょっていう話にはなります
よね。やっぱり私知らないとか記憶にないって言ってなくて、もうなんていうの、正直に話してさ、きちんと、うん、もう前に進めばいいのにって思うよ、うん、本当に二度としないってことはさ、その裏金作りしないってことはそういうことだもん。
だから本当に思うのは、これ前に僕申し上げましたけれど、誰でも保身の気持ちってのはあると思うんですよね、はい、だけどそのある種こう保身の気持ちを超えてこう市民国民のためになんかこう身を投げ打つっていうのが時には求められる職業の究極系が政治家、うん、って考えれば、まあ、村井さん言ってる通りこれは、ね、ミスなのか何なのか知らないけれどもこういうことしちゃったと、うん、たらもう全て明らかにして、うん、で政治にはこれだけ金かかるんですっていうふうに言って、
そうそう、
でかかる分にはこう皆さんの常在が必要なんですって言って、うんうんうん、で自らはバッジをと外して一回やめてね、
そうそう、
で全てをこうリセット、本当の意味でリセットして、まあ、もう一回政治家になるんだったらなればいいし、うん、でその問題点につまびらかにした上でこの問題を乗り越えて政治資金規正法改正して、うん、あるいは各種制度を改善して、うん、でこう別の問題、まさにこの小学校6年生の伊達彩乃さんがおっしゃってるように他にねやるべきことっていうのに政治は取り組んでいく、うん、あるいは政治のこう選挙制度も含めた政界の構図、政権交代が必要なんだったら、うん、そのね、こう与党を割って出てでもっていうような人たちが現れてくるっていうのが求められるのに、今のところはとにかく保身だけですからね、う
ん、しかもこれでだよ、終わったとしたらだよ、うん、こうまたぐじぐじしながら終わったとしたらさ、いやもうこれ政治家同士で政治家の人がさやっててもさ拉致開かないよねと、うん、第三者委員会だよねって話になるよね、うんうん、でもまだそこまでの話は出てきてないでしょ。
いやだからもう岸田さんがね、うん、やる気だやる気だって言うんだけど、うん、あまりやる気がなくて、うん、実を言うと今度下村さんが出る成林審も、これ報道ベースの話ですけれども、うん、成林審も本当は今週中にやりたくてしょうがなかったんですよ。本当はね、はい、15日にやりたかったんですよ、
うん、
今日やりたかったんですよね、うん、なぜ今日やりたかったかって言えば、うん、今日予算委員会の集中審議やってるので、
はいはい、
その裏だったら、うん、ちょっと目立ち方も少し控えめになるし、それから17日に自民党大会があるんですよ、うん、なので成林審議を全部終わらしちゃって、うん、でその17日の自民党大会やって、うん、でこれでよし一通りやりましたと、説明責任も果たしましたからって言って、この問題はもう終わりましたっていう体を取りたかったんですよね。ところが野党がいや準備もあるしなおかしいじゃないかっていうことで18日になったっていうことなので、岸田さんはもうはっきり言えばこの問題、うんうん、もうそろそろいいでしょっていうふうにしたくてしょうがないんですよね、
はい、まあでも昨日の答弁見てて、俺はだからさっきも言ったけど世耕さんのしか見てないけど、いやなんていうのかな、なんかこう肝心要なところは知りませんでしたと、それ以外のことを明確に答えるわけよ。 それ以外のところは そこだけなんだよね。だから余計にそこがなんか浮き上がってきちゃうんだけど、ね、まあ、あれだけ、まあ、なんていうの、誠実に一生懸命、もっと言えばけなげというか切ないというか、それを長ちょ、ね、15、6分近く俺たちは見せられたというか、
まあさすが小物界の大物っていうね
いやだからまあね、それはもうみんなもう必死なのはよくわかるけど、まあ青木さんのようにちゃんと生み出してと、小学生に突っ込まれないようにして、それで花からもうこれ何でもいいけど、もう十数年前からこれ分かってたっておっしゃってましたよね。だ十数年前から分かってたの意味は、十数年前から悪いことだと分かってましたが、ギリギリセーフなんで通り抜け出せるんじゃないかなと思いつつやってたのを安倍さんが、いや、これちょっとまずいからやめ、まあね、と言われている安倍さんが、まずいからやめましょうと言って、ているらしいっていう話の後に継続したわけだからね、うん、問題はずっと
な、ね、
ずっと尾を引いてたのにけじめがつけられなかったっていう話だから ね、
そうですね。
政治家はいつも言うように、あなたたちの言葉を信じて私たちはあなたに投票してるんですよと、あなたたちが前言を翻したり火の玉となって解決するとおっしゃってたのをやめたりされたら、僕たちは何を信じるんですかと、何を信じて投票したらいいんですかっていう話になってきちゃうよね。はい、次です。
昨日の、東京新聞の一面からです。各紙一面で取り上げています、うん、同性婚否定は違憲の判断が出ました、うん、同性カップルの結婚を認めない民法などの規定は憲法に違反すると訴えた集団訴訟で、札幌高裁が昨日、婚姻は両性の合意に基づいて、成立すると定めた憲法24条1項は同性婚も保障すると理解できるとの初めての判断を示して、民法や戸籍法の関連規定を違憲としました。同性カップルの権利を保障する法整備を国会に求める司法の姿勢が鮮明になりました。まあ、地裁レベルではね、もう、6項目ですかね、あの 6件出てるんですけれども、はい、高裁レベルでは初判断ということです。一方、朝日新聞には取り残される政治、自民同性婚愛入れずとあります。自民党は安倍政権下の16年、特命委員会で同性婚容認は愛入れませんといったパンフレットを作って以降、自民党としての見解は更新されていない状態です。そして朝日新聞に、法より先にパートナー制度急拡大という記事もありまして、パートナーシップ制度を導入した自治体の数が人口カバー率でもう8割を超えているという実態についても書いております。過去に、去年の2月ですね、総理秘書官だった荒井勝喜氏が、隣に住んでいたら嫌だ、見るのも嫌だと性的少数者や同性婚カップルをめぐって首相官邸で記者団に対して語った、うん、こういったことも過去にはありました。
はい。
そして最後、朝日新聞です、うんうん、オスプレイの再開、説明尽くさぬ強行だと、社説にあります。アメリカ軍が昨日、輸送機オスプレイの日本国内での飛行を再開しました。鹿児島県沖で墜落して、8人が死亡した事故を受けて、全世界で飛行を3ヶ月停止していましたが、その措置の解除が表明されて1週間足らずで、詳しい原因を伏せたまま、早くも現実に飛び始めるのでは、飛行再開の強行と言わざるを得ません。地元の理解を得ないまま、装備や人員を増強しても防衛力強化にはならないと記事は結んでおります。
はい、時間がなくなってきましたね。自民党は同性権のことに関して、安倍政権下の16年、ね、この時に、パンフレットを作ったと。そのパンフレットには、同性婚容認は相入れませんっていうふうに、明記してあったと。まあ、社会の方はこれに対して、まあ、あの裁判所もそうだけど、あのこれはもうあの違憲だと、ね、あの合憲じゃありませんよ、うんうん、まあ、裁判の方もこの自民党の見解よりかは一歩踏み出してるし、それ以上に民間ではもうこの地方との、ね、自治に関してもパートナーシップ制度 これはみんな認める動きの方が大きくなっていて、もう世界のうなりもうねりも、もうどっちかっていうと先進国はそういうふうに変わってきてるのに、相も変わらずこう政治は随分遅れた見解を示していると、う
ん、あのね、うん、昨日林芳正官房長官が記者会見でね、はい、こうおっしゃってるんですね、うん、国民一人一人の家族観とも密接に関わるものだと、はい、こういうことなので、まあまあ慎重にってことなのかもしれないんですけれど、はい、昨日の札幌高裁の裁判長がね、うん、こういう不言、要するにあの意見をつけてるんですね、うんうん、これすごい大事なんですけど、同性婚の婚姻を定めることは国民に意見や評価の統一を求めることを意味しないって書いてあるんですよ、うん、どういうことかっていうと、うん、これね確かに家族間はいろいろありますよ、
はいはい、
その同性婚は嫌だっていう人もいれば、うん、いやいや個人の自由じゃないかっていう人もいるんだけれど、これ選択的夫婦別姓と一緒で、うん、同性婚って同性婚をしたい人がするんですよ、うん
はい、
でそうじゃない人は、まあ、今まで通りっていうか男女でするわけですよね、うんはいはい、つまりそれぞれが別に誰に迷惑かけるわけでもないわけですよね、はいはい、選択的夫婦別姓もそうですよね、う
ん、同じです
別姓にしたい人がするだけで、うん、同姓にしたい人はすればいい、うん、お互いに別にどっちに迷惑かけるわけでもないってことを考えれば、うん、裁判昨日の札幌高裁の裁判長の不言、うんうん、国民に意見や評価の統一を求めることは意味しないっていうのはまさにその通りだし、うん、逆に言えば同性婚や選択的夫婦別姓っていうものをこう認めないのは一方が一方の価値観を他人に押し付けているっていうことになるわけですよね。
なるほど。
そうだわ。
なので、はい、本当一刻も早く同性婚、うん、あるいは選択的夫婦別姓も入れてほしいなと思います
よね。さあ今日も始めましょう。